史、いろいろとお話をしておりますけれども、まあ、パウロといえばですね、聖書の中にはその彼が、この、まあ、いわゆるキリスト教の教えを、まあ、世界に広めた人として、知られているわけですね。まあ、それはあの社会の歴史の教科書にも載っているぐらいのことですから、大変有名なことなんですけれども、では彼がどのようにですね、このキリスト教といいますか、この教えを広めていったのかという、今日はその一番最初の頃のお話であります。いろいろと予想外のことが起こりましたよということなんですけれども、聖書はですね、使徒言行録というところの13章13節から52節まで、少し長いんですけれども、ここを読ませていただきます。聖書をお持ちの方は新共同訳新約の238ページの下の段のあたりからになります。聖書字が小さいのでね、私もそろそろなんとなく小さい字が厳しくなって、一番見えにくいのはバとパが見えないですね。聖書にバとかパとか出てくるんですけども、あの丸と点の違いがですね、ちょっと厳しいです。頑張って読みたいと思います。自分で読んだ時には6分ぐらいかかりましたので、少し長いんですけれども、急いで、読みたいと思います。それでは使徒言行録の13章13節からお読みいたします。パウロとその一行はパフォスから船出してパンフィリア州のペルゲに来たが、ヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまった。パウロとバルナバはペルゲから進んでピシディア州のアンティオキアに到着した。そして安息日に街道に入って席に着いた。律法と預言者の書が朗読された後、街道長たちが人をよこして、兄弟たち、何か改宗のために励ましの言葉があれば話してくださいと言わせた。そこでパウロは立ち上がり、手で人々を制していった。イスラエルの人たち、並びに神を恐れる方々、聞いてください。この民、イスラエルの神は、私たちの先祖を選び出し、民がエジプトの地に住んでいる間に、これを強大なものとし、高く上げた身腕を持ってそこから導き出してくださいました。神はおよそ40年の間、あれので彼らの行いを耐え忍び、カナンの地では7つの民族を滅ぼし、その土地を彼らに相続させてくださったのです。これは約450年にわたることでした。その後、神は預言者サムエルの時代まで、裁く者たちを任命なさいました。後に人々が王を求めたので、神は40年の間、ベニヤ民族の者で、キシュの子サウルをお与えになり、それからまたサウルを退けてダビデを王の位につけ、彼について次のように宣言なさいました。私はエッサイの子で、私の心にかなうもの、ダビデを見出した。彼は私の思うところをすべて行う。神は約束に従って、このダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださったのです。ヨハネはイエスがおいでになる前に、イスラエルの民全体に悔い改めのバプテスマを述べ伝えました。その生涯を終えようとするとき、ヨハネはこう言いました。私を何者だと思っているのか。私はあなたたちが期待しているようなものではない。その方は私の後から来られるが、私はその足の履物をお脱がせする値打ちもない。兄弟たち、アブラハムの子孫の方々、並びにあなた方の中にいて神を恐れる人たち、この救いの言葉は私たちに送られました。エルサレムに住む人々やその指導者たちはイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めることによってその言葉を実現させたのです。そして死にあたる理由は何も見出せなかったのに、イエスを死刑にするようにとピラトに求めました。こうしてイエスについて書かれていることがすべて実現した後、人々はイエスを木から下ろし墓に葬りました。しかし神はイエスを死者の中から復活させてくださったのです。このイエスはご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人々に幾日にもわたって姿を現されました。その人たちは今民に対してイエスの証人となっています。私たちも先祖に与えられた約束についてあなた方に福音を告げ知らせています。つまり神はイエスを復活させて私たち子孫のためにその約束を果たしてくださったのです。 それは詩編の第2編にも、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと書いてある通りです。またイエスを死者の中から復活させ、もはや朽ち果てることがないようになさったことについては、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなたたちに与えると言っておられます。ですから他の箇所にも、あなたはあなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれないと言われています。ダビデは彼の時代に神の計画に仕えた後、眠りについて先祖の列に加えられ朽ち果てました。しかし神が復活させたこの方は朽ち果てることがなかったのです。だから兄弟たち、知っていただきたい。この方による罪の許しが告げ知らされ、またあなた方がモーセの律法では義とされ得なかったのに、信じる者は皆この方によって義とされるのです。それで預言者の書に言われていることが起こらないように警戒しなさい。身を侮る者よ、驚け、滅びされ、私はお前たちの時代に一つのことを行う。人が詳しく説明してもお前たちには到底信じられないことを。パウロとバルナバが街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことを話してくれるようにと頼んだ。集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を崇める回収者とがついてきたので、二人は彼らと語り合い、神の恵みのもとに生き続けるように進めた。次の安息日になると、ほとんど町中の人が主の言葉を聞こうとして集まってきた。しかしユダヤ人はこの群衆を見てひどく妬み、口汚く罵ってパウロの話すことに反対した。そこでパウロとバルナバは勇敢に語った。神の言葉はまずあなた方に語られるはずでした。だがあなた方はそれを拒み、自分自身を永遠の命を得るに値しないものにしている。見なさい、私たちは異邦人の方に行く。主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを異邦人の光と定めた。あなたが地の果てにまでも救いをもたらすために。異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命を得るように定められている人は皆信仰に入った。こうして主の言葉はその地方全体に広まった。ところがユダヤ人は神を崇める貴婦人たちや町の主だった人々を扇動して、パウロとバルナバを迫害させ、その地方から二人を追い出した。それで二人は彼らに対して足の塵を払い落とし、イコニオンに行った。他方弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。はい、普段こんなに長く読むことはありませんが、これはですね、パウロが、語ったこの、キリスト教の教えですね、記録されている最初のものなんですね。そういう意味でとても重要な資料であるわけですけれども、パウロが一体そのどんな話をしたのかということをここで知ることができるわけです。で、今出ておりますのは、このパウロはそもそもこのアンティオキアというところから出発して、キプロス島に渡り、そして今日の舞台となっているのは、今のいうところのトルコですね。トルコの国のちょうど真ん中のあたりにありますピシディアのアンティオキアという、同じやっぱり名前なんですけれども、そこでの出来事であります。で、パウロとバルナバは、安息日に街道に行ったと書いてあるんですね。まずこの安息日というのは、ユダヤ人の、今でもちろんそうですけれども、金曜日の日没から土曜日の日没までが安息日です。ですから今はだいたい土曜日ということになっているんですけれども、この日はユダヤ人は一切の仕事をいたしませんで、そして、街道と呼ばれるその、シナゴグとも言いますけれども、ユダヤ人の集まるこういう教会みたいなところに行くんですね。日本でもそうです。日本には神戸と東京の渋谷に広尾と言ったのかな、街道があります。私もそのユダヤ人の行く東京の街道に3度ほど行ったことがあります。で、ユダヤ人は安息日に歩いていい距離というのが決まっておりますので、今でもそうなんですけれども、ですから経験ないユダヤ人はですよ、適当な人もいっぱいいますけれどもね、怒られますけど、そんなこと言うと経験ないユダヤ人はそのシナゴグの周りにしか住めないんですね。安息日に歩ける距離が決まってますから、だからみんな東京や神戸に集中して住んでおります。といっても日本にいるユダヤ人はそんなに多くないみたいですけどね。で、この日パウロもユダヤ人が集まっている この安息日の街道に行ったわけですね。そこに行けばユダヤ人がおりますから。そして、そこではこのキリスト教の礼拝の原型であるユダヤ教の礼拝が行われていました。やっぱり同じように賛美歌を歌ったり聖書を読んだりお祈りをしたりするんですね。まあ、キリスト教の礼拝はユダヤ教の礼拝の形式をそのまま踏襲していると言ってもいいんですけれども、その日も律法と預言者の書が朗読されたと書いてありますが、この律法と預言者の書というのは旧約聖書のことです。今日まあ私たちが読んだのは新約聖書なんですけれども、ユダヤ教では旧約聖書しか聖典として認めないので旧約聖書を読むんですが、で、まあ、毎週読むとか決まってますので、今私は6分ぐらいしか読みませんでしたけれども、ユダヤ教の街道に行くと大体30分ぐらい読みます。長い時は1時間ぐらい、ね、ずっと読みますね。だからよっぽど忍耐力のある人じゃないとユダヤ教の礼拝には出られないと思いますが、でこうやって読んだ後にこのその街道長ですね、その街道の責任者がパウロとバルナバのところに来て、何か励ましのお言葉を言っていただけませんかって言ったんですね。これもあのユダヤ教の礼拝の形式で、普通はだいたい当番制でですね、その町の有力者であるとか、あるいは教師と言われる人たちがこの後、まあ、私が今やっているように話をするわけです。でこの日はパウロとバルナバ、まあ、パウロは、ユダヤ教の中でも一番熱心で、また厳格な派と言われておりますこのファリサイ派に属する教師でしたから、おそらくでパウロの実家はこの近くですから、さっきの見た地図で行くとここにちょっと見えにくいタルソと書いてありますけれども、あそこがパウロの田舎というか実家ですから、もしかするとここにいた人たちもパウロのことは知っていたと思うんですね。で、パウロ先生来てくださったというので、パウロに話をしてくれと言ったわけです。ところがパウロはこの少し前にですね、皆さんにお話ししておるように、もちろん彼はユダヤ教徒でしたけれども、イエスを信じてですね、まあ、ユダヤ教の中でもちょっと、まあ、ユダヤ教サイドから言うと異端的な教えを伝えようと思って今旅をしているわけですね。そこに集まっている人はそんなことよく知らないわけですが、そこでパウロはではということで立ち上がって手で人々を制して、手で人々を制してっていうのは、中にはこのパウロのことをちょっと知っていて、なんかまずいんじゃないかって言った人もいたかもしれないですが、まあ、いずれにしても人々を静かにさせてパウロは話し出したんですね。そこに集まっている人はみんなユダヤ人です。で彼はまずユダヤの歴史を簡単に振り返って、で自分たちは神から選ばれた特別な民族だ、エジプトに行ったけれどもそこからもモーセによって助け出されたし、そして、今彼は住んでおりますパレスチナというところですが、今にイスラエルという国があるあの辺りですけれども、あそこも神様が与えてくださった、そして、サウルという王様が起こされ、またダビデという偉大な王様が起こされた、でそのダビデに対して神はその彼の子孫からこのイスラエルを救う救い主を起こされるという約束をされましたよね、そういう話をして、で彼はこの時ですね、23節で、聞いているユダヤ人にとっては大変驚いたこと、驚くべきことを言ったんですね。神は約束に従ってこのダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださったと。ここでさらっと言ってます。イエスという人物はこの神が約束された救い主だったんだと言ったんですね。もちろんここにそこにいたユダヤ人の人はそんなことは全然思っておりませんし、まさかそんな話をするとは思っておりませんから、聞いている人たちにとってはそれは大変予想外な話だったと思います。でさらにですね、このパウロは話を続けて、バプテスマのヨハネの話なんかもしましたけれども、このイエスはエルサレムで十字架にかけられて殺されたということはおそらくユダヤ人であればみんな知っていたと思うんですけれども、彼は殺されるに値するようなことは何一つしていなかった、不当に殺されたんだ、エルサレムの人たちやまた指導者たちに妬まれて彼は殺されたんだ、そうはっきり言っております。死に当たる理由は何も見出さなかったのに、イエスを死刑にするようにピラトに求めた、ローマの総督に求めたんだと。でもこれは こうしてイエスについて書かれていることは全て実現したんだ。実はこのイエスが神のもとから使わされた救い主であり、彼が殺されるということも旧約聖書に約束されていた、その通りだったんだ。そういうふうに言いました。そしてさらに彼はやはり旧約聖書に予言されている通り死者の中から復活したと言ったんですね。彼は死んだけれども実は蘇った、復活したんだと。そしてそのことも旧約聖書に約束されている、予言されている通りだったんですよということを、ここにあるような詩編であるとかイザヤ書であるとかですね、その旧約聖書の言葉を用いて説明をいたしました。まあ、聞いていたユダヤ人にとってはびっくりするような話だと思いますけれども、でイエスはなぜ死んだのか、そしてなぜ蘇ったのかというと、それは実はユダヤ人たちが一番願っていたことを実現するためだったと言ったんですね。ユダヤ人たちが願っていたことは何かというと、この37節以降に書いてあることですけれども、38節ですね、罪の許し、そして神の前に義とされるということなんですね。罪の許しとイコールそれは神の前に義とされるということなんですが、これはもうユダヤ人であれば一番願っていたことです。まあ、私たちそんな話聞いてもですね、ちんぷんかんぷんな感じですが、ユダヤ人にとってはこれはもう一番重要なこと。義とされるというのは彼らを選んでくれた。ユダヤ人にとっては天地万物の救い主である神と良い関係を保つということです。神との関係が良いということは、それは神からいっぱいいっぱい良いものが来る。そう彼らは信じておりましたから。今ローマの支配下にある自分たちの祖国が独立して、そしてダビデ王の時代のような華々しい国家にもう一度戻れる。そのためには義とされなきゃいけない。そのための道が何かというと、モーセの律法を守ることだ。そうユダヤ人は信じていたんですね。モーセの律法を守ることによって義と認められる。つまり自分たちが決められたことをきちっと守ることが、罪の許しであるし、そして神の前に義と認められることだ。そういうふうに彼らは信じていたんですけれども、パウロはそこでまた驚くようなことを言ってるんですね。あなた方がモーセの律法では義とされなかったと言ってるんです。パウロはファリサイ派といってですね、このユダヤ教の中でも一番厳格に律法を守ろうとしていたグループの先生です。彼ほど、必死に律法を守っていた人はいないんですね。まあ、ユダヤ人がこうして安息日に仕事をしないで街道に集まってくるのも、これは律法に決められているからです。もう食べるものから着るものから箸の上げ下ろしまで律法に決まっています。その通り一生懸命彼らは守り、そして何か悪いことをしたらどうするかというと、エルサレムに行ってそこでその動物を殺して生贄を捧げる、そういう七面倒くさいことをして、でもそれでも罪が許されて神の前に義と認められたい、そう信じていた。でもパウロは律法を守ることによっては誰も義と認められませんよねと言っちゃったんですね。それはあんた一番昨日まで言ってたことじゃないかと。みんなで一生懸命律法を守りましょう、そして神の前に義と認められましょう、そうやって国を再興しましょうと、あなた一番言ってた人じゃないかと、多分そう思ったと思いますね。でもパウロはさらっと、いや律法では義と認められなかった、でもイエスの死と復活によって私たちは神の前に義と認められるようになりましたって言ったんですね。やっぱこれはユダヤ人にとっては本当に予想しない、彼らの考えを全く覆す教えでありました。今の話を少し分かりやすく図にするとこういうことですね。ちょっとなんか非常に説明的で申し訳ないんですけどね、普段こんな説明的な話を聞くことはないと思いますから、稀な機会だと思って聞いていただきたいと思いますけど、神と人間との、この人間のところに出ておりますのは、ここの場合ユダヤ人と考えていただきたいと思いますが、ユダヤ人は神に選ばれた。しかし、この間には罪が横たわっている。でこの罪が許されなければ、神との良い関係が保たれない。そこで彼らに与えられたのは律法であると。でこれを一生懸命守って、守ることによって罪を乗り越えて神との良い関係に入れるんだ。そう彼らは信じて おりました。それに対してパウロは、いやそうじゃない。この人間サイドからこう律法を守っていくんじゃなくて、この神のサイドから救い主が送られた。イエスはそう、イエスというのはそういう人物なんだ。イエスは死んで、律法では成し得なかった。なぜそのイエスの死と復活が神との良い関係を与えるかというと、それは神が人間の罪の身代わりとして死んだんだ。つまりイエス・キリストのイエスの十字架は人間の罪がそこに清算されたということだし、また彼が蘇ったことによって神と人間との関係が正しい関係に入ったということを証明したんだと。こういうふうにパウロは言ったわけですね。でユダヤ人にとってはこれは途中まではよくわかる話ですけれども、最後のイエスの死と復活の話、またそれがその人間が神の前に義と認められるんだということは多分初めて聞いてびっくりしたと思いますね。でパウロはこの時ですね、もう純粋にユダヤ人向けに話をしております。ですからこの今日読んだ、私が急いで読んだあたりをですね、日本人である我々が聞いてすぐに分かるはずはないです、ね、これが分かる方は相当聖書に詳しい方ですね、初めて聖書を読む人はですね、何がないやらさっぱり分からないと思います、聖書を読んでいる割に分からない人はまあ問題がありますが、もうちょっと読まなきゃいけないと思いますけども、でもユダヤ人にとってはこれはよく分かる話ですね。でパウロはもちろんユダヤ人ですが、でもちょっとこのシリーズを聞いてくださっている方は思い出していただきたいんですけど、パウロはユダヤ人のためにユダヤ人にこのイエス・キリストの話をしようと思って送り出されたわけではないですよね。本来はやっぱり彼は目から鱗が落ちて、新しい人生を始めた時に異邦人に使わされるためだという話を聞いているし、またアンティオキア教会で教師をしていた時にも彼は異邦人のためにキリストの教えをしたんですね、伝えたんです。そしてそのためにわざわざ海外まで出てきてるわけですから。なのにパウロはここであえてユダヤ人を探してるんですね。街道で安息日に、そしてなんとですね、ユダヤ人の歴史を語って、さらに彼はこの話の中で何度もですね、この救いは私たちユダヤ人のためなものなんだって言ってるんです。ちょっと耳を疑いたくなるような、このダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださった。イスラエルに救い主はイスラエルに送られた。また今自分たちはこの民に対してっていうのはユダヤ人のことです。民に対してイエスの証人となっている。また神は私たちの子孫のためにその約束を果たしてくださったんだっていうですね。ちょっと待ってくれよと、あなたこの話は、このイエスの救い、この素晴らしい福音はユダヤ人のためだけのものみたいに言ってるけども、それは違うんじゃないですかと、ね、ついこの間まで異邦人相手に話してたはずなのに、やっぱりお前もユダヤ人かと、そんなにユダヤ人大切かと言いたくなるような内容なんです。そしてさらに彼はこのユダヤ人に分かるように、予言された通りだって言ってですね、旧約聖書に書いてある通り、あなた方も知っている通り、イエスは十字架につけられた、また死からよみがえった、また彼によって本当の罪の許しが与えられた、これはあなた方のためなんだ、律法では成し得なかったことをイエスは完成したんだ、あなた方ユダヤ人が一生懸命頑張ってきたそのことが今ここに花開いたんだっていうふうに言ったんですね。でユダヤ人たちもこれを聞いて、喜びました。はじめは喜んでですね、この話を聞いてました。次の安息日にもぜひこの話をしてくれないかということをですね、言っております。42節に、ありますが、パウロとバルナバが街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことを話してくれるように頼んだ。ユダヤ人にとってもこれは初めて聞く話で、なんだイエスって死んだんじゃねえのかとかですね、ナザレの大工だったやつだろうみたいな。十字架にかけられて殺されたんじゃないのみたいな、あれ蘇ったのみたいなですね、もうちょっと聞いてみようかっていうような感じで、ぜひ来週も来てお話をしてくれと頼んでる。またさらにですね、集会が終わった後、 多くのユダヤ人と神を崇める改宗者とがついてきて、二人は彼らと語り合ったと書いてあるんです。その時の話を聞いて感銘を受けたユダヤ人や、この神を崇める改宗者と書いてありますね。これはまあ聖書の専門用語の一つですけれども、これは異邦人、つまりユダヤ人以外の民族の人で、自分たちもユダヤ教徒になろうと思った人たちのことです。ユダヤ教徒だになった人です。つまりユダヤ、このモーセの律法を守って、自分たちもユダヤ人と同じように生活をしようとした人たちです。だいぶ変わった人ですね。でユダヤ教というとなんかすごいハードル高い感じします。確かにそうですが、自分から自分もユダヤ教になりたい、律法を守ってユダヤ人のように生活したいという人はユダヤ教は植えるかもしれません。で私さっき日本のユダヤ教の街道に行ったって話しましたけれども、日本の渋谷のユダヤ教の街道でも初心者クラスがあります。ユダヤ教徒になりたい方は渋谷に行っていただいたら、1から10まで 手取り足取り教えてくれるそうです、ね、ただなかなか大変ですね。その辺のスーパーで売ってるものは全部食べられませんから、ラビが決めたものしか食べられないですからね。まあ、野菜はいいんですけど、肉は全部そのもう決められた肉しか食べられないし、安息日には仕事をしちゃいけませんから、テレビのスイッチも入れてはいけませんし、炊飯器のスイッチも入れてはいけませんしね。いろいろ大変ですよ。うなぎも食えないし、タコも食えないし、イカも食えないしね。鱗のないものは魚じゃないので食べちゃいけないんですから、ユダヤ教では。でそういうことを全部守らないとユダヤ教にならない。でもそれでもいいですか、いいですよって言った人はどうぞどうぞということですね。今でもそうなんです。でこのピシディアのアンティオキアにもそういう人たちがいて、でパウロの話を聞いて、おおすごい話だな。もともと異邦人ですから、割とまあオープンに聞けたんでしょうね。それで、パウロ先生の後についていって、終わってからもいろいろ話を聞かせて、まあ、残念ながら私こういう経験がないんですね。こうやってまあ毎週お話をしておりますけれども、終わった後にもっと話を聞かせてくれと言ってですね、言われた方一人も残念ながらないので、自分の力不足を感じているわけですけれども、まあ、今日やれって言ってるわけじゃないですよね。そんな情けないようなことになりますので、まあそれは半分冗談ですけれども、まあ、でもやっぱりユダヤ人たちがね、ああこれは素晴らしいことだなと思った人もいたんですね。そしてなんと次の安息日、1週間後の土曜日ですけれども、ほとんど町中の人が主の言葉を聞こうとして集まってきたと書いてある。これはおそらくこの改宗者たちだと思いますね。あるいはユダヤ人の中にも行った人がいたかもしれませんが、まあ、この当時、エンターテインメント何もない時代ですからね、よそからやってきて珍しい話を聞かせてくれるというだけで大いにいろんな人が集まったなと思うんですよ。で、なんかイエスっていうやつが死んだけど蘇ったと言ってるらしいぜとかですね、お前も来ないかお前も来ないかみたいなことでバーッと街中に噂になってですね、この翌週の土曜日は街道満員御礼ですよ。人が溢れてしまってですね、道路まで溢れてしまって、まあこの教会もそういうふうにならないかなと私もいつも思ってるわけですけれども、でここでユダヤ人はですね、喜ばなきゃいけないですよ本当は、ね、わあいいことだな、たくさんの人が来てくれて。ところがどうでしょうか。しかしユダヤ人はこの群衆を見てひどく妬み、口汚なく罵ってパウロの話すことに反対したと書いてあるんですよ。激しい妬みを抱いた。誰に対して？異邦人に対して、町の異邦人に対して激しい妬みを、そして口汚く罵ったと、ね、内容について書けないぐらいの汚い言葉をパウロたちに浴びせかけて、そして話すことに反対した、ね、先週はああいい話だってですね、静かに聞いて、その後またさらなる説明を求めていた人たちがですよ、一週間だって目の前に異邦人がごっちゃり集まってきたのを見てですね、パウロが一言言うために、いや、それは違うですね、そんなの嘘だとかですね、言って反対をしたって。なぜこんなことになったんでしょう。いいじゃないですか、たくさん人が集まってきて。なぜ彼らは反対したのか。それは、実はユダヤ人には人に言えない苦労が、そして彼らだけに側だけ持っている民族のプライドがあったんですね。まず彼らは先ほどの話の中にもありましたけれども、自分たちは神に選ばれた特別な民族であると思っている、いわゆる選民思想というやつですね。これは今でももちろんそうなんです。 ユダヤ人は今でも自分たちはこの神から特別に選ばれた民族であると信じて疑いませんし、それは反面真実ではあるんですね。旧約聖書を見ると彼らの祖先であるアブラハムという人が神に選ばれて、そしてその子孫に神様は特別にいろんな計画を実行されました。モーセの律法を与えられたもユダヤ人ですから。しかしそれは彼らだけが特別扱いをするためではなく、彼らを通して世界中にこの神の救いが広がるためなんですね。でも彼らはそんなことは思っておりませんから。また彼はこの律法ということに対してものすごいやっぱり誇りを持っておりました。命がけでこれを守ってきた、戦ってきたっていう自負があるわけです。まあ、実は彼らの先祖はですね、ある時期この律法を軽んじまして、全然、大切にしないでですね、好き勝手なことをやって国を失いかけたんですね。紀元前の6世紀7世紀頃の話ですけれども、イスラエルという国はもう完全に滅んでしまいました。もう焦土と化してしまって、ごく一部の人がですね、バビロンに連れて行かれて、いわゆるバビロン捕囚と言われるその時期がありまして、でも神様はその残された人たちのことを守られて、彼らが帰ってきて今のイスラエルを再建したわけです。そういう悲しい過去がありました。そして、また戻ってきた国なんですけれども、その後ですね、ギリシャに支配される、エジプトに支配される、またローマに支配されるというようなことでですね、もうこの少し前の、この聖書の少し前の時代の人たちはこの国を守るために、自分たちの民族を守るために命がけて戦いました。しかし彼らは律法を守るということがやっぱり最優先だったので、中にはですね、安息日は仕事をしちゃいけないということで戦わなかったんですね。時々この話しますけれども、安息日は仕事をしないと戦わないんです。で、敵もそれすぐ見破りましてね、土曜日に攻めてくるわけです。ユダヤ人何もしませんから黙って殺されるわけです。お、これいいじゃない、もう何千人何万人と殺されて、でも自分たちは律法を守らなきゃいけないからって言って殺されていく。まあそういうことが何度か繰り返していて、やっぱりこれはいかんのじゃないかということで戦うようになったという話も、実はイスラエルの歴史の本の中に書いてあるんですけれども、で、この戦わないで死んでいった人たちのグループの実は末裔がパウロ自身なんですよ。このファリサイ派っていうのはそういうものすごい、とにかく律法に熱心なグループだったんです。だからパウロはここに、その彼らが話をしているユダヤ人の中ではおそらく一番律法に自分自身も熱心であったし、また律法に熱心で命を落とした、そういう自分たちの、先祖のことも知っておりましたし、誰よりも律法マニアというか律法にこだわっていた人だったはずなんですね。またユダヤ人はイスラエルのいる人たちだけではなく、もうこの当時地中海世界に散らばっておりました、ディアスポラと呼ばれております、離散の民と呼ばれるユダヤ人ですが、もうどこの町に行ってもやっぱり律法を守らなきゃいけないというので街道を建てて、そしてその街道周辺にみんな住んだんですね。ゲットーという、まあ、これ差別的な言い方ですけれども、第二次世界大戦にヨーロッパで多くのユダヤ人が殺されましたけれども、あの時にもユダヤ人を集めるのはそんなに難しくなかったんですね。なぜかというと街道の周りにみんな住んでますから。でもそんな危険を冒してでも彼らはとにかく律法を必死に守った。外国にいても、だから安息日に街道に集まってくる、そういう自分たちにはプライドと苦労があったので、そんなこと何も知らないユダヤ人がですね、ちょっと面白そうな話だっていうだけでもう何千人も集まってきた、何百何千と集まってきたので、ユダヤ人はこれはもうこんなに簡単に異邦人が神の前に義とされるようなことがあってはたまるものかということで反対をしたわけです。実はこれこそがですね、罪なんですね。そこに彼らは気がついてない。彼らは罪が許されることによって神の前に義とされると信じて律法を守ってますが、実は彼らはですね、自分たちが救われて、自分たちが特別で、自分たちはこいつらと違うと信じて疑わなかった、これこそがまさに罪なんですよね。そこに気がついてないんです。これが彼らの心を曇らせて、これが彼らを神様から引き離して いたということなわけですね。実はこの話は、ここで終わってもいいんですけれども、私たちにも無関係な話ではありません。私たちも実は、ユダヤ人のように神と自分、そういうものがはっきりとした意識の中にはないと思いますね。日本人の場合なおのことですけれども、でもやっぱりこの目に見えない力とか、そういうものに興味を持っていたり、また何かそういうものが自分の人生の中に影響があるんじゃないかなということを感じていると思うんです。例えば自分の力では解決できない問題に直面したときに、私たちは困ったときの神頼みをするんですね。もう自分の力がどうしようもないときには、神様、仏様、キリスト様といって、お願いをして、何とかしようとする。また答えの出せない疑問を抱いたとき、自分は何のために生きているのかとかですね、なぜ生まれたのかとか、人はなぜ死ぬのかとか、そういう問題、そういう疑問を抱えたときに、もう誰も答えが出せませんから、ああ、やっぱり自分の知らない何か大きな力が私の人生に働いているんじゃないかなということを感じます。あるいはまた自分の人生を実りあるものにしたいと思うときに、なかなか自分の力ではその切り開かれていかないときにですね、多くの場合はここで自分の運がどうとかですね、最近は運という言葉がよく聞きますけどね、運気がどうだとかって言うんですけども、掃除したらなんか運が良くなるとかいう話を言ってる人いますが、あれ別に運が良くなるわけじゃなくて、掃除したら家が綺麗になるんですからね、それは誰でも幸せな気分になると思うんですけども、私のところにも来てもらいたいと思ってますが、この自分の人生を何とかしたいなと思うときね、こう目に見えない力をこう頼るんですね。しかしですね、このまさに、ユダヤ人とはまた違う意味で、私たちもこの神と自分との関係の間に大きな妨害があるんですね。それは自分自身に対する誇り、自分こそ誰よりも幸せになるべきである、また成功すべきである、自分の人生というものを他の人々と比べてまた蹴落としていこうとする、こういう気持ち、思い、それを実は聖書は罪と言っているんですね。でこれを人間は何とか乗り越えようとするんですね。その自分の人生を何とかしようとする、神に近づこうとする、また神を自分の味方につけようとするわけです。そのために努力をしたり、お祓いをしたり、占いをやったり、いろんなトレーニングを受けたり、いろんなことをします。でもその一番基本に、いわゆる動機の部分がですね、ユダヤ人が誇りと苦労を縫い絵に、せっかくそこに訪れてきた異邦人を受け入れられなかったと同じように、私たちもどこかやはり自分のために、自分自身のそういうまさに自己中心の罪を持っているということが言えるのではないでしょうか。聖書は唯一イエス・キリストだけが私たちと神様との間に正しい関係をもたらしてくれると言っております。それがについてはもっと詳しくお話をする必要があると思いますが、今日はもうだいぶ長くなりましたのであまりお話しませんけれども、それは自分の努力ではなくて神の側から与えられているからなんですね。仏教的に言うと自力か他力かということになるんですけれども、自分の力で何とかしようと思っている間は、やはりどこまでも自分中心的で、人々をのけもの押しのけて、自分の成功を求めていこうとする。でもそれをいくら突き詰めていってもですね、それはむしろ自分の醜さをそこに積み上げているだけですね。 でも聖書は神が救い主を私たちに与えてくださった。そしてこの方を信じることによって、つまりそれは自分では何もできない自分の無力さや弱さや醜さを認めて、ただ神から与えてくれる救いを受け入れることによって、人間は神と正しい関係に入ることができると言っているんですね。でパウロはこの話をユダヤ人にしたんです。だけどユダヤ人は誰もそれを信じなかったし、むしろそれを拒んだ。ところが予想外にですね、こんな話何もわからんだろうと思っていた異邦人が、なんとこの言葉を聞いて信じて信仰に入ったと書いてあるんですね。48節に書いてありますけれども、これもまた神様の技です。神様のなさることはやっぱり予想外なんですね。パウロは残念ながら彼がここで目指したものではない結論、身を得ることになりました。そういうこともまた私たちの人生にはあるでしょう。自分はこうしたいと思っていたけれども、そうでない結果になることだってあると思いますが、しかしもちろん正しいことを伝え、また神の前に正しく生きているならば、神は必ず全てのことを益とすると書いてありますが、その通りのことがパウロに起こり、パウロはこのようにして次第にですね、この福音を異邦人の人たちにも伝えていくようになっていくわけであります。長くなりましたが、今日これを終えたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今日はパウロが宣教旅行に行った初期の彼の話を読む、またそのに対してユダヤ人が抱いた反応について知ることができまして、ありがとうございます。私たちにも同じようにプライドや、また自分の力を信じ、また自分の成功を求めていく弱い醜いものがあります。そのことゆえに自分の人生につまずいていることということも分かりません。神よ、どうぞここでユダヤ人が示したような妬みや、また拒絶の思いではなく、素直にあなたが与えてくださるこの救いの道をイエス・キリストを信じて、神との良い関係をこれから永遠に築いていくことができるように、どうぞあなたが力を与えてください。また神様は私たちが思いと願うとはるかに超えて予想外に素晴らしい技を成してくださる方であることを信じます。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。
主イエスに委ねよ、栄光は十字架にあり、勝利に満ち越え合わせよ、力と希望は主イエスに、主イエスに委ねよ、栄光は十字架にあり、勝利に満ち越え合わせよ、力と希望は主イエスに、力と希望は主イエスに。
祝福のお祈りをいたします。仰ぎ恋に願わくは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵みと、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この群れに集う愛する方々と共に豊かに限りなくありますように。アーメン。